第5回笠岡市議会定例会を終えて、平成29年12月定例市議会が12月4日から25日まで開催されました。注目された議案や質問などについて市民の皆さんに報告します。議案第7次笠岡市総合計画について、市では平成30年度から37年度までの8年間について、新たな時代の流れに対応したまちづくりをするために、第7次笠岡市総合計画案を策定しました。策定にあたっては、平成28年9月から公募も含め議会から参加いただいた2名を含む18名で構成する総合計画審議会を8回開催し、熱心に討議していただきました。また、パブリックコメントを実施し、市民の皆さんだけでなく、議会からも多くのご意見をいただき、ご意見に対する市の考えを審議会に諮りました。こうした段階を経て、審議会から答申をいただき、議案とし提出しました。計画の基本構想については、将来ビジョンは、元気、快適、ときめき、進化する町笠岡としました。誰もが郷土愛を感じ、住み慣れた地域でいつまでも元気に活躍できる魅力ある笠岡。子どもから高齢者までが共生し、安心して快適な生活を送ることができる、活気と希望にあふれたにぎわいのある笠岡。そこにはときめきを感じる新しい未来が開けます。計画の基本理念は、共同と共生による市民主役の笠岡づくり。満足感を実感・体験できる笠岡づくり、安心して暮らせる自立した笠岡づくりの3つで、戦略の柱には4つの基本戦略と1つの計画推進戦略を掲げています。基本戦略の最初の柱は、経営戦略・稼ぐです。これからの笠岡づくりを考えていく上で、地域経済の活性化は重要であり、笠岡市が定住の地として選ばれるためにも、そこに安定した仕事があることが不可欠です。既存の地域産業に加え、観光産業などの成長が期待できる新たな産業の創出に取り組み、豊かな地域資源や立地条件を活用した地域経済の活性化を図ることで、市全体として稼ぐことのできる経済・経営環境の創出を進めていきます。2つ目の柱は、活性化戦略、にぎわうです。人口減少社会の中で、市民と行政との共同によるまちづくりの取り組みがこれまで以上に重要になってきます。市民の参画と共同を基本としながら、人を引きつける魅力ある空間・環境の形成に取り組みます。市内のそれぞれの地域特性に応じた都市機能の整備や多様な交流を促進し、そこで暮らす市民の営みや行き交う人でにぎわう街づくりを進めていきます。3つ目の柱は、未来戦略輝くです。笠岡に生まれ育つ子どもたちや暮らす市民こそが市の最大の宝、財産です。一人でも多くの子どもたちが笠岡で生まれ育つことのできる環境を整えて、笠岡に暮らす誰もが郷土愛を持つことにより、笠岡の未来へ続く輝く人づくり、輝く笠岡づくりを進めていきます。四つ目の柱は、安定戦略、安らぐです。少子高齢社会や大規模災害などを背景に、安心・安全に対するニーズが高まる一方で、地域における結びつきが希薄化して、本来の地域力が弱まってきています。市民の誰もが住み慣れた地域の中で、元気に安心して暮らしていけるような仕組みづくりを進めるとともに、防災・防犯などの生活機能の向上を図り、市民誰もが安らぐことのできる笠岡づくりを進めていきます。最後は計画推進戦略です。厳しい財政状況の中、安定的、計画的な笠岡づくりを進めていく上で、行財政の健全化や 都市としての競争力などがこれまで以上に求められています。こうした視点の上で、4つの基本戦略に基づく笠岡づくりを着実に進めていくため、行財政の健全化や財源の確保を進めるとともに、笠岡づくりに関する市民向けの情報発信や、市の魅力を広く市外にも発信していくシティプロモーションに取り組みます。結果、12月定例市議会においては、これから8年間の市の施策を左右する重要案件であることから、十分に時間をかけて審査する必要があるという判断で、継続審査となりました。平成30年1月から、市議会総務文教委員会が4回開かれ、審査の後、2月2日臨時会で修正なしで4項目の付帯決議がつき、議決されました。質問、財政調整基金について、問い、財政の立て直しをどのように考えているのでしょうか。答え、市はかつての非常に厳しい財政状況から脱するため、債務の縮減に重点を置いて財政健全化を進めてきたことから、借金は大幅に減少し、債務の面では財政状況は大きく改善しました。一方で、人口が大幅に減少するのに従って、交付税を中心に一般財源が減少し、基金の残高も減少しました。さらに平成28年度は6月23日の豪雨災害などのために多額の取り崩しを行ったことで、残高は約10億3400万円まで減少しました。平成29年度においても普通交付税などの減少見込みにより取り崩しを行いますので、基金残高は約8億6300万円まで減る見込みです。これ以上基金が減少しますと、安定した財政運営が困難になりますので、ふるさと納税や未利用地の売却などによる財源確保をさらに進めながら、既存事業や経常経費を見直し、基金への積み立てを増やしていかなければなりません。また、平成28年度末に、笠岡市の人口は5万人を切り、出生数も減少傾向となっているので、少子化・人口減少を抑制するような施策については積極的に取り組んでいかなければなりません。厳しい財政状況にあっても、若者の定着に向けて、第一に企業誘致、また住環境の整備では、大規模住宅用地開発、JR 笠岡駅周辺整備や若者の企業支援などを行い、町の魅力を高めていきます。また子育て世代の人には、保育料減免拡充事業や産後ケア事業などを実施し、切れ目のない支援を強化し、安心して子育てできる環境づくりを進めていきます。企業誘致については、港町の県営工業団地では、今年度から2社が操業を開始し、2社の工場建設、さらに1社の企業進出が決まっています。また周辺でもアジア最大級の野菜工場の工事も進み、国内最大級の乳牛のロータリーパーラーや養鶏業の GP センターもできています。基金の残高の見込みは平成32年度までは10億円を下回る状況が続きますが、平成33年度以降は順調に増え、平成39年度には目標の20億円に達すると見込んでいます。E メールが届きました。問い、前の笠岡市議会だよりを見ると、市長がチェロを習いに公用車で行かれたなどと載っていましたが、公用車の利用や公務の範囲について教えてください。答え、市長公用車の運行基準については、特に明文化されたものはありませんが、公用車という性格上、市長として公務にあたる場合に、その移動手段として使用することを原則としています。例えば、市長として出席を要請されている会合や、イベントなどの用務、市政の発展のため、 友好や信頼関係の維持増進を図るための懇談会や講演会の用務など、これらに出席するための移動手段として公用車を運用・運行しています。具体的にチェロを習うために公用車を使用したことについては、7月に市内で開催されたチェロアンサンブルコンサートに市長として演奏に参加してほしいとの依頼があり、そのための練習であり、決して個人の趣味で習いに行ったわけではありません。あいにく他の公務のため演奏には参加できませんでしたが、素晴らしいコンサートであったと伺っています。次に公務の範囲につきまして、市長は特別職であり、24時間365日を公務として臨んでいます。市長として行事や会合への参加や出席の依頼があり、日程の都合がつけばすべて参加出席するようにしています。またこの議会では市長の学歴についても問われましたが、経歴は平成13年ハーバード大学経営大学院 TGMP 修了で MBA 経営学修士を取得しているわけではありません。今後とも市政発展のため貴重なご意見やご提言をいただきますようよろしくお願いします。市長の地域出張日に参加しませんか？市長が市民第一の視点から市民の皆さんがお集まりの場所に出向き、形式にとらわれることなく座談会方式で直接お話をお伺いします。地域で実施される小規模イベントなどの情報をお寄せください。日程などは別途協議させていただきます。市長への E メール制度をご利用ください。市ホームページに投稿フォームを設けています。随時受付をしておりますのでご利用ください。問い合わせ秘書課電話692114。